ます。
おはよう。なーに、お年子ったらおばあさんみたい背中丸めちゃってさ。
おはよう、くだって寒いんだもん。カイロ一個じゃ足りないぐらいだよ。
カイロ、やだ、年子、またそんなのお腹に入れてんの。いやね、今からそんなんじゃさ、冬休みにスキーに行くときなんかどうすんのよ。もうじき雪だらけになんのよ。
黒田年子と中村久美は青春高校の3年生、同じクラスで共に美術部に席を置く親友同士。2人はもう就職先が決まっていたので、学生生活最後の冬休みを楽しんでくる計画でした。年子にとってはこのスキー旅行にはもう一つの理由がありました。彼女は最近、中学時代から交際していた男友達といろいろな心の行き違いから別れたのです。この旅行はその心の痛手を少しでも忘れるためでもあったのです。
いやー、クミちゃんはスキー上手だよ。なんたってあの直下降で滑ってこられたら誰だって押せるようなして避けちゃうよな。
ほんとだ、怖いもの知らずって感じの滑り方だね。
3日間でクリスチャニアまでやれれば大したものよ。
ほらほら、そんなに硬くならないで。今晩打ち上げパーティーなんだからみんなで飲もうぜ。
あ、でも私たちまだ。
大丈夫だよ、ここには先生なんていないしさ。俺たち大学生で一緒なんだから保護者同伴ってとこさ。
はーい、じゃあいただきます。おいしい、これ辛口だ。
さあ、としこちゃんも飲んだことないわけないだろ。はい、
じゃあやっちゃおうかな。あ、少しね。
としこたちにとって大学生との交流は新鮮で、少し大人の世界を垣間見たような気持ちにさせるのでした。そして酒盛りがどんどん賑やかになっていくと、
あら、ほんと、としちゃんも彼がいるの。いいわね。どこの人。
え、いませんよそんな人。
ルミちゃんが言ってたぞ、中学校の時から付き合ってるんだって。
知らない知らない、そんな話いいからさ。お姉さん、お酒もう一本。
よ、大胆な発言、さすが美術部。
そう、芸術には大胆さと個性がなくっちゃね。芸術は爆発だ、なんちゃって。
もしこ、大丈夫、飲みすぎじゃないの。
じゃあ気分転換にゲレンデの方のディスコへはしごしましょうよ。
完成、はしご大好き。登る時のあのシール、シャガールの書いたあのヤコブのはしごよ。
ダメだこりゃ。どうしたのとしこ、急に静かになっちゃって。あ、顔色悪いよすごく。
うん、ちょっと気持ち悪い。私外の空気吸ってくるからさ。
そ、じゃあ私も行ってあげるから。
あ、いい、一人で、一人になりたいの。
としこは一人で外に飛び出すなり吐いてしまいました。心臓は早金のように打ち、頭の中がぐるぐる回り、彼女はその場に雪の中にうずくまってしまいました。どのくらい経ったでしょうか。ふと我に返った彼女は立ち上がってゲレンデへと降りていきました。
冷たい、空気が凍った雪の上を滑っていくみたい。綺麗な色、夜空も青い、雪山も。私どうしてこんな風になっちゃったのかな。どうしてあんなにお酒飲んじゃったのかな。彼、
あれ、黒田さん、黒田敏子さんじゃないか。
あ、柴田さん、どうしてこんなところに。そういえばお酒の席では見かけなかったけど。
うん、僕はああいう席って好きじゃないんだ。なんかこう楽しんでるみたいに見えても、実は心の中で風が吹いてるっていうのかな、ごまかしてるっていうか。そうは思わない？
そうですね、耳が痛いけど。お酒って飲むと初めはなんだかポーっとして気持ちよくなるけど、だんだん悲しいことや嫌なことが頭の中を占領して切ない気分になっちゃうんですよね。
うーん、なんだか経験者が語るって感じだね。
そう、今の私たまらない気分。 お酒に酔えばルンルン気分でいられると思ったのに、飲めば飲むほどたまらない。
どうして、どうしてそんなにたまんないの？何か悩みでもあるのかな。
うん、柴田さん聞いてくれますか？私今なら人に話せそう。
いいよ、僕でよかったら。
私ね、中学の時から交際してた人がいたの。その人は本当にいい人なの。高校は違っちゃったんだけど、お互いの心の中は一番よく知り合ってると思ってた。だけどね、私がいけなかったんだけど、あることで私彼を理解できなかったの。うん、理解したくなかったのかな。彼の言ったことが私の思う通りじゃなかったから。それからなんていうかいろいろあって、12月に別れたの。でも私彼のことを思うとたまらなくなって泣けちゃうんですよね。歩いていても何していてもおかしいって思うでしょ。裏切っておいてその人のために泣くなんて。でも泣けちゃうの。今頃どうしてるかなって思うと、だって長い間私たち二人でいろんなことを解決してきたし、思い出もあるし、将来はこの人と結婚するんだって決めてたのに、一番大切にしたいと思ってたのに、その人を愛せないもう一人の自分がいるの。愛してるつもりなのに自分の都合のいいようにしか愛せない、嫌な自分がここにいるのよ。
そっか、でもよく打ち明けてくれたね。今黒田さんは少しオーバーかもしれないけど、人間の抱える苦しみの中で一番大切な本質的な問題にぶち当たってるんだな。そう、愛の問題だよ。黒田さん、本当に人を愛したら誰でも必ずこの問題にぶつかるんだ。それは誰も完全じゃないからさ。むしろ人間同士に本当の愛なんてあるのかどうか、僕は疑問だな。
なぜ？あるわよ。本当の愛はどっかにきっと。でなきゃ寂しすぎるわ。
そう、確かに本当の愛はあるよ。だけどね、それは人間の中にじゃない。
え？
自分が可愛い、相手を自分の思い通りにしたいっていう自己中心の思いを超えた本当の愛は神様の中にだけある。神様はご自分のただ一人子であるイエス様をさえ僕たちに与えてくださった。イエス様はね、僕みたいなエゴイズムの塊のような男のために十字架の上で命を捨ててくださった。聖書はね、ここに愛があるって言うんだ。
初めて聞きました、そんなお話。でももしそれが本当なら。
本当だと思う。僕は信じてる。こういう僕自身が、そう、実は黒田さんと同じような悩みにぶち当たって苦しんだんだ。人思いに死んだ方がマシだと薬まで買い込んでね。だけどどうせ死ぬなら最後にもう一度と思って中学時代まで読んでた聖書を読んでみた。そしたら今思うと神様の不思議な計らいだったんだな。自分の心の中の醜さが見えてきた。愛したいけど愛せないって悩んでるつもりが、結局は自分を甘やかし自己憐憫に陥ってる。あるのは自分可愛さで、相手の立場に立って相手のことを本当に愛そうって気持ちなんかこれっぽっちもない。小さい時から何度も聞いてたけど、これが罪かって分かったらもうなりふり構わず神様助けてって言うしかなかった。黒田さんの心の問題も、あるいはそんなとこにあるんじゃないのかな。
とし子はその夜心の高まりの中でいつまでも寝つかれませんでした。そして次の日。
や、黒田さんおはよう。どうかな気分は。
はい。あ、夕べはありがとうございました。
いや、ちょっと厳しいこと言っちゃったかなって気にしてたんだけどさ。
いいえ、そんなことないです。自分を見つめるいい機会になったし、それに。
それに
自分って何なのか、何のために生きてるのか考えてたら、柴田さんの信じてる神様のこともっと聞きたくなって。
本当？そうか、よかった。だけどそれじゃあ黒田さんの可愛い酔っ払いちゃんはもう見られないかな。
柴田さん、からかわないでください。
ごめんごめん。その友達にも帰ったら素直に自分の気持ちをもう一度伝えといいね。他の連中はさ、夕べすっかり酔いしれちゃってまだベッドの中で。黒田さん、そう、もう一滑りしようか。
ええ、コーチお願いします。
とし子は柴田の後に続いて輝く新雪の中に飛び出しました。朝日に輝く雪の白さが胸いっぱいに吸い込む新鮮な空気の中で、とし子の心の中にまで染み渡るようでした。
聖書の言葉、新約聖書ヨハネ第一の手紙4章10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。